こんにちは。
こんにちは。
恋愛コンサルタント達也です。
ゆうとです。
はい、恋愛相談パート2っていうことですね。
そうですね。
前回結構反響いただいたというか、ちょっと長いよね。1時間って長かったよね、あれね。まあまあ、ちょっと最後までね、いろんなケーススタディがあるので、これ今ね、聞いてくれたあなたの状況じゃないかもしれない場合、あるいはその状況ピンポイントの場合もあるかもしれないんだけれども、どんな状況だってもいろんな、この結局会話とかクロージングとかタイプ別の攻略法とか恋愛テクニックって全てに応用して使えることなので、何かしらヒントを得てもらってほしいし、まあ、実際もヒントあるし、ヒントというかそのまま使えてしまうのもたくさんあるので、ぜひぜひ最後まで聞いてね、これはあなたの今の状況打破ブレイクスルーに生かしてもらいたいと思いますので、今回もサクッとね、ズバッと切っていきたいと思うんですけれども、どうですか、準備は。ゆうとさん、いけますか。
はい、もうなんかワクワクしてたというか。
ワクワク、なるほど。いいですね。じゃあ今回もね、ちょっといきます。で、まずお一人目なんですけども、ちょっといろんなね、年齢層、これ前も言ったんですけど、選んでいきたいんで、これは45歳の方。いいですね、45歳から恋愛頑張るっていいよね、ゆうとさんね。
うん、いいですね、
45歳。実際40代まだまだなんで、言ってほしいなと思います。じゃあいきますね。音声聞かせていただきました。貴重なお話ありがとうございました。実は好きになった相手が職場の新人でして、辞める同僚の飲み会に先輩からの指示で呼び出され、先輩が冗談で〇〇さんは彼氏としてどうと聞いた時に、〇〇さんにも選ぶ権利がありますという返答が意味深に聞こえたのが、惹かれた始まりでしたと。なるほど。相手は、社会福祉士の資格取得のため2年間通信課程で仕事の合間に勉強しており、彼氏はいないようでした。上司として教育をしていると合わせ、リラックスさせるためにプライベートの話を聞き出していたのですが、境遇や性格が同じであり、だんだん好きになっていきました。自分のスキルアップにもなるので、相手の資格のレポートの手伝いをしたいと提案してしまったことで、そこで惹かれてしまい、8月末に私の別のフロアへの移動が決まった時に一緒に帰ってもらい、2人で飲みに行く提案をしました。コロナの影響が気になると言われ、来年は1ヶ月実習で職場に来なくなるのでと断られました。まあ、いろんな意味で君は放っておけない存在と話しましたが、告白はしてません。職場のよく話すには、僕が好きなことは薄々分かったようでした。今は仕事の連絡以外は雑談はしないのですが、これからも頑張ってとは言ってしまいました。2年間の期間限定で仕事しているような方ですし、でもセクハラやパワハラはしたくないです。業務ミスの指摘はともかく、他フロアの上司でもある自分がどう関わったらいいか、上司なのに何も喋らないことで逆に職場から怪しまれたり、冷たいと指摘されることも気になります。他のフロアの上司でもある自分がどう冷却期間を取り、新たなアプローチをしたらいいか教えてください、よろしくお願いいたします、ということです。これまあ結構似たケースですね、これね。
そうですね。
まずゆうとさん、どうですかね。
そうですね、この方、なんか紳士的な方だなと思ったんですけど。
紳士だよね、セクハラパワハラしない。そうですね、
紳士的な方だと思ったんですけど、
どうしたらいいですかね、この今の状況、これ。
どうしたらいいですか。そう
っ
すね。
めっちゃ沈黙長かったね、今ね。まず何からどうしたらいいですか、これ。
まあそうですね、こう、まあ、高画レベルって考えたら、まあ、2とか1ぐらいなので、まあ、本当にこう、当たり障りのない会話をして、とりあえず、こう、必要最低限の職場の関係、職場の話というか、頻度を保つことしか、とりあえず、今はできないのかなっていうふうに普通に思うんですけど。
あ、今すぐはってことですよね。
そう。
僕もその今すぐじゃ何をしたらいいんですかっていうことを言われたらば、そのこの今狙ってるその彼女さんにダイレクトに何かをやれってことはまずしない方がいいと思って、できないというよりはしちゃダメ、しないことがそのなんていうのかな、惚れさせるためのまずファーストステップって思ってほしいなと思っていて、で、ただこれ職場同じで2年間って書いてあるので、だから2年あったら人はかなり変われるので、これは
そう
です、ね、まず諦めてほしくないなと思うんですね。で、まあ、もちろんこの、まあ、今までこのいろんなこのシリーズの音声聞いてる方は、あ、ここかなとか、これまずかったなとかってもう言われなくても気づいてるとは思うんで、そこはあえて言う必要はないんだけれども、まあ、ただ一応同じミスをしてほしくないので、まず何がどうまずったかっていうことを話をしてほしくて、 話とか理解してほしいなと思うんですけど、やっぱりこれ前にも同じような方いたんですけど、やっぱ仕事だよっつってアプローチ行くのってよくないんですよね。その教えるっつってアプローチ行くのはやっぱりよくない。その、うん、for you と思い聞かせ for me になってるっていうのはやっぱバレちゃうんで、これって
なるほど、確かに
これは男性がよく本当によくやってしまうアプローチなんですけど、実は一番まずいっていう、そので誰かのためだよ、だからよくあるじゃないですか、ネズミ子みたいなのと一緒なんですよね。あなたのためを思ってってよく言うじゃないですか、あれって。だけどあれってあの自分、お前が金儲けたいんじゃんって話じゃないですか、だってあれ匂うっていうのがあるから、やっぱそこをしちゃいけないし、そういうアプローチの方がしちゃいけないって感じなんですよね。だからあの本当に職場で一緒になって喋ってる時がチャンスで、その時にあの会話だったり恋愛的にやるっていうアプローチがまず一番本当基本中の基本なんですよね。だから無理にこの仕事運動を教えるからっていうような風に機会を増やす必要は全くないし、そのいるというだけで会えるし、毎日会うチャンスがあるんだから、その長く喋ろうってまずしないことですよね。その一瞬一瞬で喋っていくだけで全然構わない。まあこれはちょっとテクニックだったら喋りたいと思うんだけれども、っていうのをまず覚えててほしいなと思います。で今のこのやっぱ段階で、結構こじれちゃってる系になっちゃってるので、なんかをするということは絶対しない方がいい。そしてあの、まあ、セクハラパワハラにはならないと思うんで絶対に安心してほしいんですが、そのあとね、この最後にあったこのなんていうのかな、上司のように何も喋らないことで逆に職場が足まいたり冷たいってあるんですけど、これ気にしなくていいですね。気にすると逆に余計なんか引きつったりとか、なんか変なアプローチしちゃうんで、そこはあんま気にしない。あくまでも自分自身の恋愛だけを大事にしてあげた方が絶対良くて、無理はしない方がいいですね。これは下手ですぐらいなら喋らない方がまだいいんで、今の段階では。うん、ってやっぱしておいてほしいということと、でやっぱりこの方真面目な方なん でまだまだ時間あるので、これどのやっぱり教材を持ってるか分かんないですけど、とにかく全部の教材まず勉強を今本当に必死にしてほしいっていうのがまず1点で、この職場で練習って絶対難しいし、おそらく人目も気になっていけないと思うんで、他のところの出会いをやってほしいんですよね。まずは SNS でいいです。というかあの出会いイコールなんか彼女候補を見つけるなんだけど、練習の段階ではそこまでたあの考えなくてよくて、まず同年代から練習してほしいんですよね。ちょっと狙ってる女性が何歳なのかこれ分からないんだけれども、本当になんかあの自分の中でちょっと恋愛対象では全くないなっていう。で40代要するに同い年だったらいかでも出会えるんで SNS で、そこで本当にまず恋愛勉強、恋愛の練習をしてほしいなと思います。でそこであ俺喋れんじゃんいけんじゃんっていうまず思って自信を持ってほしいし、そして何をやっぱ恋愛テクニックを使ってほしい。で使った上で成功したことだけをこの人に言ってほしいなと思いますね。だから時間的にはやっぱ半年後ですかね、早くてもね。まあこういうこと言うと結構ズドーンってなっちゃうかもしれないんだけど、やっぱ恋愛今すぐは無理なんですよね。これはもうあの嘘言っても仕方ないんであの言いますけど、なんやっぱセールス的なこと言ったら今すぐこのセリフを言ったらいいとか、こういうテクニックやったらいいとかっていうのを言うし、言った方が売れるとは思うんですけど、嬉しく買ってくれると思うんですけど、意味がないんです、そのことやっても人生単位で考えて。でやっぱりちょっと腰を据えてしっかり恋愛勉強して、まずは同年代から練習をしてスキル上げて、まあ半年後にアプローチってことを考えた方がいいかな。今すぐどうこうアプローチは絶対できない、しない方が絶対いいし、周りの意見も気にしない方が絶対にいいですね、この方はね。うん、はい、ちょっとねこれはそうだ、僕は年近いんでね、ちょっと今答えてしまったんですけど、なんかゆうたさん付け加えることありますか、今の中で。
付け加えること、そうですね、まあ、45歳の方で僕も結構コンサルに来ていただける方が多いんで、
うんうん、
で結構なんかまあこういうケースもまあなんかこう同じにしてほしくないかもしれないですけど、結構まあ見るっちゃ見ますし、
うんうんうんうん、
でも結構なんかそのそこからうまくこう挽回していって、なんかすごいどんどんこう、うん、まあ、常にモテるようになっていって、なんかすごいこうもう楽しそうに
いますよね人生バラ色みたいな人いっぱいいますよね、この
ね。そうなんですよね、意外に。なんで今ちょっと本当にこう、まあパニックじゃないですけど、あ、本当どうしたらいいんだろうなっていうふうになっちゃうかもしれないんですけど、まあよくちゃんと本当、ね、勉強していけば、うん、まあ、僕本当にこう、まあ年齢は違えども、どうしたらいいかわからなくて、本当にこうパニックだったんで。
パニックだったんですか？
パニックでしたよ。
あ、じゃあ、やっぱ同じ気持ちはわかる。でもそうだよね。パニックになるよね。
そうですね、
これちょっとゆうとさんに聞きたいんだけれども、やっぱどうしたってパニックになって、はい、今すぐ何とかしたいってなってるじゃないですか、この時って。
はい、
どうしたらいい、どうしてき、どう乗り越えてきたんですか、そこ。ゆうとさんはそれ、
そこ、ああ、どう、
気持ちの整理というか、うん、で同じこと僕に言われたと思うんですよね、多分当時って。
はいはい。
でも今って今は全然別人のようになって変わってモテまくって、しかもそれを仕事になってるっていう状況だと思うんですけど、この、
はい、
今のこの45歳に来てアドバイスするとしたらどう乗り越えてどういうふうにしたらよかったですかこれって。どうしたらいいですかこれって。
そうですね、まあ僕は、まあ、今でもそうかもしれないですけど、
はい、
ちょっと話が違うかもしれないですけど、なんかもう暇な時間を作んないようにしてますね、頑張って。
あー、そっか、もう
違った別角度になっちゃうかもしれないですけど、
変に悩んだり考えないようにしてたってことですかそれって。
そうですね、なんかこう、まあ多分ちょっとした空き時間があると多分その子のことって考えちゃうと思うんですよね、なんかその恋愛というか。
はいはいはいはい、はい、
その時をちょっと考えたら、なんかちゃんとその、うん、まあ、恋愛の教材をなんか読むとか、
あ、
なんかちょっと他のことするとか、なんかその
うんうん、
っていうんですかね、
ちょっと別格じゃないですか。悩んだり不安になるぐらいだったらもう恋愛の勉強その時しまくってたってことそれ。あのなるほどね。あ、でもそれは最強だよね。だから本当全部投資して、だからこれちょっと極端に聞こえるかもしれないんだけど、これ僕も実際そうなんだけど、なんか教材を買ったり、先生習ったりするときって結構額買っちゃうの先にね、僕信じたらバンっつって、で買っちゃったらもったいないじゃないですかこれって。あの、
うん、
やんなきゃいけないって自分で自分を追い込むって、お金ってでもそういう風に使うべきだし、僕それが何千倍にもなって返ってきてるんで、ビジネスでも恋愛でもコミュニケーションでも何に関しても健康でも。だからまず買っちゃって、でも後に引くに引けない状況を作っちゃうってやっぱいいですよねこれはね。これね、僕自身もそうだし、これ多分 100% 100人いたら100人に当てはまる成功法則なんですよね、ステップ1として。これってお金で追い込んじゃうっていう、もうできないって、もうやるしかないってなっちゃうっていう、こうなるとやっぱ成功しかなくなってくるっていうところかな、これは。ゆずさんもそうだったんでしょ、これ結構。あの、
僕もそうでしたね、本当にこう、やっぱり。
もう、やるしかないってなったんでしょ、これ。あの、
やるしかないってなりましたね。
まあ、ね、やっぱでもそれやった人だけは僕も見てるんですけど、結構買われてるっていうのがあるので、まあ、おすすめかなと思いますね、それはね。うん、なんで、まあ、でもまだ諦めず頑張ってほしいっていう感じですね。はい。
はい。
次いきます。ちょっと次の方の質問、これかなりいいというか、
はい、
これ全員にちょっとしといてほしい内容なんで、ちょっとシェアしたいんですけど、まあ、これ29歳の方ですね。あの、この前の方とは全然違う方で、
はい、
職場が同じ女性なのですが、1ヶ月くらい前までは向こうからよくプライベートな話をしてきていたのですが、間違ったいじり方をしてしまい、相手を気づけてしまって、それ以降向こうから話しかけてくるのは仕事のことだけになり、こちらから仕事以外の話を振って、これ辛いんだよねこれ、分かる、これ。あの、でも顔は曇っていて、声もどこか冷たい雰囲気でそっけなく答えるだけで、すぐその場からいなくなりたいような素振りをすごく感じてしまい、職場で会うためにストレスを感じてしまいます。できれば気をつかずにもう少し何でも不仲に話せたらと思うのですが、今は距離を置くしかないのでしょうか、ということですが、どうでしょう、ゆうとさん。
そうですね、
やっちゃったっていうね、その、
はい、傷つけてしまった。うん、そうですね、これは、
うん、
あ、どうしたらいいんだろうな。まあ、そうですね、
うん、
まあ、交換レベルでまた考えちゃうと、やっぱ 2か1。
なるほど、どうリカバリーしていきます、ゆうとさんなら。これ
僕だったら、
はい、
まあ、この恋愛を、まあ、もちろん勉強してたからこそ、今だからこそ分かるんですけど、
はい、
その、まあ、間違っていじりをしてしまう、相手を傷つけてしまったって、結構やっぱその召使いでもなんかその、
うん、
これ言い過ぎちゃったなというか、
うんうんうん、
本気で気にしてんなっていう時にあって、その時にあのちゃんとその切り返しっていう、
はいはい、
テクニックがあるんですよね。
そうですね、ファイナルでやってるね。
それを、
うん、
もしその、まあ、恋愛勉強していて、まあ、できてたら、知っていたら、
うん、
これもしちょっと、あ、ちょっとやっちまったかなっていう時に言えば、
うん、
まあ、こういう状況にはなんなかったんですけど、ちょっとまあなってしまって、
うんうんうんうん、
これまあ時間も空いてしまったと、
うんうんうんうん、
いうことで、これは、
うん、
正直その後からでもその切り返しを言うべきなのか。
なるほどね。あ、逆に今ゆうとさんの質問になったってことで、なるほどね。これ結論から言いますけど、全然悩みしてまたリカバリー楽勝ですね、こんなのね。
あ、
僕何度もこんな経験してるんで、まあ、下からあの教材作ったってなんですけど、このあのまずベストのことを言いますね。そう、あの、そう、だからこれ多分いじりというものに対して結構誤解をしてる方が多くて、まあ、簡単に言ったら、まあ、召使いはいじりましょう、姫はいじっちゃダメだよって言うんですけど、その、これファイナルでも言ってるんですけど、いじりって10段階あるんですよね。1から10レベルぐらいあって。で、その、交換レベルが高くなきゃできないいじりっていうのは結構あるんですよ。で、今回のこの間違ったってのって、それをやっちゃったってことなんだよね。わかんない、召使いだとしてもね。 で、姫だとしてもいじっちゃいけないのいじっちゃったってことだったかもしれないし、でも姫でもいじりって実はできるレベルがあって、いじりというかちょっとふざけるなんですよね、それってね。でそれ何なんですか、ちょっと突っ込むとか、あと何だろう、下げて落とすとかな、褒めて落とすかな、そこら辺の話って別に姫でやってもいいっちゃいいんですよ、好感度高かったら。だからなんかいじりって一句にくくるんじゃなくて、その結構細かいことがある。でここら辺はやっぱりまずは最善策としてはファイナル買っといてほしいし、勉強しててほしい。こういうことが起こる前にやっといてほしい。でやっちゃったらばやっぱ時間からな、間違いないんで。だしやったとしてもその切り返しっていうテクニックもやっぱりこのファイナルですかなり詳しく教えてるので、だからやっぱね、何度も言うんですけど、教材も本当にね、全部すぐ買っといてほしいんですよね、これね、失敗してしまう前に。
そうですね、
百科事典、それから会話編、ファイナルってのあるんで、これ連絡くれば全部売るんで、ないと、というか、こうならないようにするためにも絶対だし、それから、これなかったらまず落とせないっていうレベルです。これはもう本当に別に脅すわけじゃないんだけれども、本当難しいんですよ。やっぱ恋愛までやってこなかった、経験してこなかった人が、なんかちょっと一個なんかテクニックやってどうこうって、それは難しい。だから流れで体系的に全部やっとかないと、なかなか、好きな子を落とすってところにいけないし、で、失敗をしてしまうことが一番怖いんで。
はい。
恋バレしたりとか、その失敗しちゃうと、やっぱ落とせないとは言わないんですけど、落とせるんですけど、期間伸びてしまうし、今回3ヶ月どうこうとかもやもやしたわけなんで、でこれお金に換算できないと思うんですよね。好きな子とか、その奥さんとかっていうのは、あとこの付き合った時、それからエッチした時のこの快感とか、その感情的な気持ちとか幸福感っていうのはもう何千万だって買えないレベルのものだと思うんで、そこは本当に、しかも年を追うことには難しくなるので、そこはだから見切って自分の投資という意味でやっとくのはまずしてほしいってことになります。で本来だったらば、これはまず間違った言い方をしないべきでしたとしても、今ゆうとさん言った通り、切り返しをしとけば、全然、むしろそこで惚れさせられたってのがあるので、もったいなかったなってあるんです。で、とはいえ今回こうなっちゃってるじゃないですか。
はい。
で、まずどういうふうな、これ多分交換レベル的には、今ね、2とか1って言ってくれたんですけど、1はないと思うんですよね。召使いだったらまず1は絶対ありえないです。1になるのって、告白したりとか、恋バラして追っちゃった時なんで。
あ、
だからこのいじってなんか気づけてどうこうってなってるのは別に1じゃないんですよね。
はい。
交換レベルは下がったは下がったかもしれないけど2か3ぐらいですね。でなんなら召使いだったらまあ3だと思います、多分これって。
うん。
別にいじりの方向性が強すぎてちょっとやりすぎたってだけの話なんで、まあ1は絶対ないですね。まあ最悪でも2でってふうに思ってほしいんですよ。で、どういうふうにしていくのかっていう話なんですけど、まずいじって気づけたことがかなり気にしてますよね、これね。
そうですね、
この方はそれ気にしても意味がないんで、気にする人は全くないってことで、まあ、交換レベル2なんだと思って、その2から3に上げていく、4に上げていくっていう対応だけをしていけばいいってだけの話なんです、これってね。でこれがちょっとどの教材を持ってるか分かんないですけど、これ百科事典に書いてあるし、でその
そで
百科事典に書いてあるんで、まあ、その方法をちゃんと勉強して、買って勉強してやってほしいっていうだけの話なんです、これって。でじゃあちょっと2から3に上げていく方法とか、3から4に上げていく方法みたいなことで話をするんだけれども、まず2の段階から3に上げるのって何するんですかっつったらば、これ恋愛テクニックは必要ないですね。
うん。
全く必要ないです。単純に会話スキルだけで問題ない、これは。で、それは会話に書いてある5ステップの、まず心理障壁5ステップっていうのは、その状況指摘、仕事の話、それから休日、趣味、恋愛話ってあるんだけれども、その状況指摘とか仕事の話を何の悪びれもなく何にも気にしてない感じで喋りかけるだけなんですよ、これって。
うん。
2だったらそれを初めちょこちょこ本当に1分とか2分でいいんですよ、そういうのって。だけやる、その態度が実はあれ、この人なんか気にしてないのかなって、しかも召使いは絶対すごい強いって思うんで、勝手に効果レベル上がってきます、これ。だからこのメカニズムを知ってればいい話で、でそれをやるためにはもっと詳しくは会話編を買ってしっかり変えていくのに勉強するってだけの話なんですよね。で3から4、要するにこの人が望んでる状況ってフランクに話せるってことじゃないですか、これって。
そうですね。
になるのって、その交換レベル4の状況なんですよ。
うん。
で4になるためには何が必要なのっていうと、今度会話だけで厳しいんですよね。
はい。
で会話プラスタイプ別の恋愛テクニックなんですよ。でこれはファイナルに書いてあるんで、それ勉強してやるってだけの話ですね。でこれ職場同じなんだから、それをただやるだけなんで、まあ、僕だったらですよ、
はい、
僕のもしこれこの状況だとしてもですよ、僕の今のスキル、まあ、これ無理だよって言うかもしれない、僕のスキルだったら2週間何度でもいきますね、これね。楽勝です。楽勝です。切り返し失敗したからって死亡ではないんですよ。
うん。
2に下がっただけなら、2から3に上げて、3から4に上げればいいだけの話なんで、これってだけがもうだけですね、そんだけの話です。だから教材科で勉強するっていうことだけかなと思いますし、あとはちょっとこれ飛び道具ですけど、
はい、
このこういうアプローチもあるっていうのがあって、これ29歳ですよ、この人ね。
29歳ですね。
だったらいかようにも外見変えられるんで、髪型とファッションと清潔感出したら一瞬でモテるようになるんで、これって。
あ、
だからそこら辺個別コンサルとか受けてくれたりとか、うちのね、一派っていうかチームに入ってくれれば、まあ、僕はできないんだけど、今すぐにコンサルっていうのは、伊藤さんとか、松本さんと来てくれたらば、専門スタイリスト紹介するんだよ、
うん、
それやって雰囲気変わったなと思わせるのが多分一番早いんだよ、これね、2の時ってね、うん、あれこの人雰囲気変わったらモテてんじゃねってなった瞬間に、女の子って結局弱いんで、私損したかも、あれの時何だったのみたいに勝手に攻め率下げていくんです、これって。だから外見変えちゃってモテてる感出すのは実は一番強いよって話なんです、これね。
いや確かにそうですね。
そんなにこの子この子にやる時間もない、2なんだから、しかも実際喋れない、だから自分自身がちょっと外見的にまず変えちゃうってこと、それから他の女の子出会いして練習してモテてる感出しちゃったら楽勝ですね。
そうですね、僕も今思いました、うん、今ちょっと。
これ実際ゆうとさんはそうだったでしょ、バイトで一回これ同じ経験したでしょ、これ
同じ経験しましたね。同じ経験して、やっぱそこから、うん、僕なんていうんですかね、まあ、外見の話になっちゃうんですけど、
うんうん、
まあ僕もなんかちょっと気使ってるぐらいだったんですよね、本当に。
うんうんうんうん、うん、
もっとなんかこう雑誌とかにちょっと良さげなもん来てみたいな。
うんうんうん、
もう本当になんかこう全部一個一個考えて結構徹底しだしたら、もうそれだけでこう女性の反応が分かりましたし、その楽なんですよね、めちゃくちゃ。その、うん、もうスタートが早いですし、そういう子 もう興味ない状態から瞬時に上げられるんで、
はいはいはいはいはいはい、
なんでこういう風にしてほしいのと、あと、
うん、
そうですね、やっぱなんか今ちょっと田瀬さんの話を聞いて思ったのが、
うん、
なんかその自分から発言したことも、うん、なんかあっから来ているアクションもやっぱりその気にしすぎないってことがすごいこう、まあ、もちろん好きな子だから気にしちゃうと思うんですけど、
はいはい、
なんかこう相手の行く行動とか、
うん、
なんか自分がこういうこと言って、あ、なんかこう今のはまずかったなみたいなのをやっぱその気にしないっていうスタンスが、
うん、
気にしてると女性にもバレちゃうと思うんで、
あ、そうそうそう、そうなんだよね、うん、だからこそ出会いを増やすっていうのが大事になってくるし、今これ初回の前の前のお世話行ったんですけど、なんかやっぱコミュニティとかなんか入ったりとか、そういう場を持つっていうのはすごく大事ですね、これはね。うん、まあ、その通りだね。気にしないぞ、気にしちゃうんですよ、で無理なんですけど、気にしないためにはもう強制的に出会い増やすしかないんですよ、これってね、うん、もうそこになってくるってことですかね。はい、でも多分これ全然もうなんか職場が同じっていうのはもうなんかなんていうのかな、もう飛び道具持ったみたいな、もうなんていうのかずるいんですよ、この状況って。
そう思いますね、
会えないことがきついんで、これはもう落とせないことはないっていう感じですかね、これはね、うん、
そうなんですよ、なんか本当もったいないと思いますね、なんか、うん、ちゃんとやんないのが
ちゃんとやんないの
ちゃんとやんないのってちゃんとやってると思うんですけど、
そうですね、もうもっとコミットしてやってほしいってやっぱあるかなと思いますね。はい、で次の方いきます。これまた30代ですかね、次はね、
はい、
あ、復縁の悩みですね、これね。35歳の方、復縁を目指している人がいますと。お互いに彼氏彼女持ちから関係を交わして、なかなかいいとこからスタートしますね、これね。まあまあ、なるほどね。自分が先に好きになってしまったので、当時の彼女と別れセフレを続けていました、うん、相手の恋愛観が好きと言ってくれる人が好きというものであり、それならばと好きということをどんどん伝えて、あ、なるほどね、それならば好きということをどんどん伝えていったところ、相手も別れ付き合うことになりましたと。ほう、しかし交換レベルに差があり、1ヶ月半で振られてしまいました。セフレ時代は職場が一緒でしたが、私が異動になったため付き合う時は最初から遠距離という状況でした、質問としては、遠距離でなかなか会えない場合、冷却期を置くのは容易ですが、その期間の恋愛の勉強をしているとして、また会うきっかけを作るのは難しいと考えています。遠距離の場合どのようにすればいいでしょうか、アドバイスいただけますと幸いですということですね。はい、ゆうとさんどうですかね、これね。
そうですね、
うん、
こうなっちゃったら、
うん、
まあ、とりあえずもちろん恋愛を勉強していただくというのももちろんなんですけど、
うん、
なんだろう、期間で言ったら3ヶ月ぐらいですかね。で3ヶ月でも、
うん、
久しぶりみたいな、飯でも行こうやっつって送って、
うんうん、
反応を見るしかないのかなっていうふうに
思います、うん、そうなんですよね。これ結構これに似た質問ってかなりもらうんですけど、僕も出てきたんですけど、
多いです、
うん、遠距離の場合どうすればいいんでしょう。これ連絡先知ってるわけじゃないですか、
はい、
でも何より強いと思うのは、これ一回エッチしてるってことなんですよね。一回じゃないですよ、セフレってことなんで、これ、ね、
結構やってますね。
結構やってるってことで、これだからもうなんかいわゆる普通の恋愛の段階も終わってるわけです、こうやってね、 ってなった状況って、まあ、力学を置いて、うん、恋愛勉強するのは基本としてって、それはその通りなんですよ。やっぱ前より魅力的になってなかったらそもそも論としてどうしようもないんで、あれなんですけど、これね、エッチしてないんで付き合えないで告白だけ失敗してて遠距離ってのは結構きついんですけど、しちゃった状況ってもう夏、まあ、ある種友達みたいな感じなんで、
うん、
もう普通に 3ヶ月かな。でもやっぱね、もう久しぶりで LINE 送るだけですよね、これね。実はそれだけで話が早い。そして、LINE 送った時で、ただね、LINE 送った時に連絡があったり既読無視だったりいろいろあるんですけど、パターンって、
はい、
これはもうね、あの仕方がないんですけれども、あの小細工やめてください。友達を使うとかどうこうってのやめて、もうこの方法で割り切ってほしいんだけど、その時にあっちに例えば彼氏がいるとか好きな人がいれば絶対無理です。これはもう来ないです、返信返ってこないですよね。でだけど何もなくて寂しかったらば、一回エッチしてるんで、あの懐かしくなって絶対来てくれるんですよ、これって。あのっていうのを繰り返すしかないですよね。要するにタイミングを待つしかない、これは。あの、
うん、
でじゃあどのぐらいスパンでやるんですかって、1ヶ月スパンで構わないですね。例えばじゃあ3ヶ月後に送るじゃないですか、
はい、
でまあ1ヶ月後にあ3やってあ3ヶ月後に送って、で返信なかったとしたらまた1ヶ月後に送るのを繰り返すだけなんですよね。でなんでこれ1ヶ月後なんですかって言うんですけど、例えばその時好きな人がいたりとか彼氏がいたとしても、絶対に俺らから勉強しなかったらば、あるはずなんですよ、その男性は。
はい、
だから3ヶ月以内は確実になんかね、いざこだったりもやもしてるんだ、女性もちょっと他に行きたくなるんですよね。まあ、プラスちょっとこういうこと言うのはあれなんですけど、やっぱこの女性の恋愛パターン見てると、彼氏いても普通にこう来たわけじゃないですか。
はい、
だからそういう感じの恋愛をずっとし続けてしまうので、まあ、いつかなびく時が来るって、まあ、それを気長にやっていくっていうことが一番かなと思いますかね、これはね。ただなんですけど、やっぱこの恋愛の勉強しているとしてというんですけど、これかなりした方がいいですね。もう徹底的にやった方がいいです。そのぐらい自分変わんないとやっぱ振り向いてくれないっていうのと、これちょっとスピリチュアルっぽくて嫌なんですけど、感覚的じゃなくて嫌なんですけど、よく僕がこの恋バレの話を釣り糸に例えるってあるんですけど、この冷却期間うんぬんって言って会ってないだけが冷却期間じゃないんですよね、これはね。この瞬間にまだその冷却がずっとその人のことを好きであった場合ってのは、それ冷却になってないですね。
はい、
そ他にいいなって女の子ができてから初めて1日目なんで、それって冷却期間のこれ本当にそうで、なんかその釣り糸で魚釣りやったことある人分かると思うんですけど、針に餌つけるじゃないですか、
はい、
でパクってこう魚が食べますよね、バチバチってこうやってね、でリールでずっとグーって引っ張っていくじゃないですか。あれってリールの糸が切れないけどずっと魚に引っかかってますよね、あれね、
うん、
その行為がバレたりとか、まあ、不景の状態もコカルリベンジもそうなんだけど、その状態だと思ってほしいんですよね、
うん、
こっちがその糸を切らない、要するに糸を切るって何なのかっていうと、彼女オンリーでずっと思ってると、これ日本とブラジル離れたって絶対にどっかで感じてます、女性は。キモいなって、なんかだから他に好きな女性ができた瞬間、そのなんていうんですかね、赤い糸じゃないですけど、行為がバレた糸ってね、切れないんだよね。だから本当意識に本気でこれ出会い増やしてもっていいなってこう使いつつ、その子を連れてるまでの男になってから連絡するっていうのが、実は3ヶ月ではなくて、なってから連絡するっていうのが一番正しい連絡の期間かな、これはと思いますかね。まあそこをちょっとやっていただきたいなと思いますね。はい、なんか付け加えることありますか、ゆうたさん。これ
そうですね、でもやっぱこう、まあ、釣り、うん、また釣りという話になっちゃうんですけど、
うん、
これは意識してほしいですね。やっぱ時間じゃないんですよね。時間だけを考えちゃうんですけど、
うん、
時間だけを考えちゃってて、
うん、
そのなんかそのバイト先とかでなんかあって、うん、でなんか僕はちょっとあの先にこう卒業しないといけなくて、
うん
まあ、バイト先離れて、
うん、
やっぱのまあ会えない機会があるじゃないですか。でその時になんかそのこう言われちゃった女の子とかいて、
はい、
なんかこうつながってってたいんですけど、
はい、
その変に LINE とかしてもやっぱ反応が悪い時とかあるんですよね。
はい、
でもなんかこうなんかこう恋愛勉強していって、
うん、
なんか自分の中でこう余裕ができたというか、
うんうん、
まあ、当時も他の彼女もいましたし、あなんか本当にこうあそういえばもう一回ぐらい練習もよくあって思った時に、うん、意外にいい反応が来るっていう、なんか本当にこう時間じゃないんですよね。時間だけで考えちゃうんですけど、
そうなんだよね。その今僕たちが言ったようなアクションをした時からなんですね、変わるのってこうやってね、
うん、
そこなんだよね。だからそこまでちょっとやってほしいなってとこですよね、これね。そう、時間だけあげればいいってもんじゃなくて、その期間にやるべきことちゃんとやってなかったら意味がないって感じになってくるってことですかね。はい、次の方いきますかね、
はい、
またちょっと若い方いきますか、これね、20歳の方ですね。あ、いいですね、初々しいなこれな、 同じバイト先の1個上の先輩が好きで実際に告白しました。あ、えらい頑張りましたこれね、はい、まず染みてみなきゃ分かんないですこれね。で結果失敗と。で自分のことをいいなと思ってくれていた時期はあったらしいんですが、その当時は今もですが、頼りがいのあるいい先輩とまとめられます。うん、普通に話せば秘密の話もできるし仲のいい先輩です。ですが恋愛となると避けられ冷たくされたこともあります。ですが僕は先輩のことは諦めきれないしまだ頑張っていきたいと思っています。そこで質問です。これからの先輩との向き合い方、好きになってもらえる具体的な行動名を教えていただきたいです。今できることが正直見えなくて今いつも通りの自分で先輩に仲良く接していますということです。ゆうたさんどうでしょう。
これはでも僕ちょっとシンプルかなと思っちゃって
ました、ね、はい、
でもこの方結構いろいろ悩んでるかなと思うんですけど、僕は結構シンプルかなっていうふうに思いまして、
はい、
で今これ多分告白はしたんですけど、
はい、
そんなに好感レベルは実は落ちてないというか、
うんうんうん、
4だと思うんですよね。でもその、うん、まあ、いつも通り自分でこう先輩と長く接していますということで、
うんうん、
やっぱりこう、まあ、一言言っちゃったら、なんか恋愛を勉強していなかったからというか、やっぱりその、なんかこう、なんか男として魅力ってどうやって当たりたらいいんだろうみたいなの分かんないんですよね。
あ、この状態だとってこと？
そうです、なんかこう、うん、この状態というか、なんかそんでこう、やっぱなんかその、なんかその、いけないというか、こう、頼りがある、頼りがいのあるいい後輩とまとめられますっていうふうにあったと思うんですけど、
はいはいはい、
なんかこう男として見られないんですよ、どうしても。
うん、物足りないと思われてるよねこの状態ね。
そうですね、
うん、まあ、いい人で終わっちゃってるって一言言うとそういうことだよ
ね。
これもうその通りで、恋愛勉強したら終わりだよって話だし、もう教材3つ買ってくださいって感じですこれなのね。若いのもそれで終了だよねって思うんですよね。行動面もう買って勉強するだけですねこれね。何の行動1個したいんですかって言うんですけど、これは1個の行動して変わるようなもんじゃないってことですよね。そんな甘くないって話、全部変えなきゃいけない。会話だったり恋愛テクニックだったり、それこそその方が今これ姫か水かもちょっとわからないので、どっちの恋愛テクニックやっていいかわからない。だからその3点セット全部買ってやるだけで1ヶ月後には全然変わると思いますよこれ、本気でやったら。うん、そこかなと思いますねこれはね。うん、まあ、行動名もう教材買って勉強してすぐ使うだけですからね。でも、もうもったいない、二十歳だったら楽勝なんでこれって。
そうですね、なんかもう教材を買って本当全部を隅から隅まで、
うん、
全部読んで実践して、
うん、なんか長くても3ヶ月後にはなんとかなると思いますねこれ。
そうですね、なんかこう、うん、変わってきますねだんだんこう。
プラス今やっとかなかったらこれ本当一生後悔すると思うし、うん、なんていうのかな、そのどんどん年をごとに難しくなってくるんですよね、恋愛テクニックを習得したりやっていくことってこと自体が。で、あともう一個言うと、二十歳の子と、なんていうのかな、この今21とか二十歳でしょ、この子って。
そうですね。
ちょっとどういう、なんていうのかな、外見レベルって言っちゃ申し訳ないんだけど、その子がどんな恋愛してきたかによったりするんだけど、そのもうなんつうんですかね、赤子の手をひねるレベルなんですよね。このそんな20、21って恋愛経験してないと思うんですよ。
うん、
可愛かったとしてもなんていうのかな、手とはいえだと思うのこれってね。だからもう勉強したら楽勝で落ちるよって感じなんですね、女性なんて。このぐらいの年代の子なんてって感じなんだよね。例えばこれがなんかすごいちょっとなんか男性経験豊富とか、なんか芸能とかね、特殊な世界にいるならまた話変わってくるんだけど、普通の女の子で普通にバイトしてる子だったら楽勝だよねって感じなんで、ね、まあ恋愛勉強しましょうって感じですかね、これはね。
そうですね。
もう一言でつきますね。なんかこうしてこのセリフ言ってどうこうじゃなくて全部やってくださいって感じです、これはね。
そうです。バイト先、やっぱバイト先なんで僕もそうだったんですけど、
うん、
もう本当にこう、もう全員実践して、もう全員高価レベル5にするつもりで。いや、
まあそうだよね。そうだよね。
思いましたね、
これは。思い出しましたか、自分のその数年前を。
思い出しました、これ
は。4年 ?5 年そんぐらい前かな、そんぐらいな
のね。5年とか。
なるほどね。いや、まあそうっすよね。はい。まあやっていこうかなと思いますかね。次の方、またちょっと40代ですね、この方はね。よろしくお願いしますと。この内容は6月に個別コンサル受けて相談済みです。ということは、これ多分どっちか松本さんか、多分ゆうたさんに相談した方だと思うんですけれども、
はい、
相談済み、ただなかなか進展しませんと。ほう、 落としたい相手は姫タイプです。会社の同僚でシングルマザーですと。出会いは昨年の4月、彼女が会社に私の後輩として入社してきたところから始まります。これゆうとさん受けた方？
いや、ないかな。これは僕じゃあ。
そうだね、違うよね。気になったのは、彼女が初対面で私にアプローチしてきたことです。チラ見する、じっと見つめる、ボディタッチ、自分の娘の誕生日プレゼントを何にするか相談してくる、会社の飲み会に娘を連れてきて娘を使って私にアプローチしてくる。なるほど。他の女性社員と楽しく話をしていると不機嫌そうな一言を言う、などなど。姫タイプの典型的なアプローチが数ヶ月ありました。おそらく私の外見が自分好みだったからかなと推測されます。私は彼女に対して何の感情もなかったため誘惑には乗りませんでした。私が素っ気なく接したためか、徐々に彼女のアプローチはなくなっていきました。ところが今年に入ってから彼女に彼氏ができたということを人づてに聞いて、私は負のコミュニケーションにはまり、あ、なるほどね、逆パターンやられたってことなんだもんね。一瞬にして彼女に落ちました。この数ヶ月の関係は彼女から話しかけてくることが大半で、仕事や人間関係の愚痴が多いです。ただ恋愛の話はありません。恋愛の話は恋バレの恐れがあり、こちらから切り出せずにいます。彼氏ができた、いるということも彼女に直接確認していません。いるとすればマッチングアプリで県外の相手、ただコロナの影響で直接会えない、個別コンサルでは個別交換レベル3から4とアドバイスを受けました。この2ヶ月間硬直状態が続いています。姫対応を続けて曖昧な声を言うべきかどうか迷っています。どうすればいいのかご指導くださいます、ということで、どうでしょう。
ああ、そうですね。それは別にこの人、告白とかは別に
してないってことだよね、これね。だから初めあっちからアプローチがあったんだけど、別に気になってなかったんで、まあふーんってやってたら、あっちに彼女ができた、あ、彼氏ができたって聞いた瞬間に好きになっちゃったってことだ、これだよね。
負の関係でしょ。いや、結構まあシンプルっちゃ、もうこれシンプル。
はい。
かなって思っちゃうんですね。やっぱ彼氏ができてこう、
あ
ったなら、まあその彼氏持ち攻略ですね。ま
あそこになるよね。そうだよね。
頑張ってほしいですし、やっぱその自分自身もなんかこうやって、これもいけば、まあ、彼氏持ち攻略を意識しつつ、まあ、交換レベルを見極めてでやることをやっていけば、まあ落とせるかなというふうには。
そうだね。まあちょっとこの方もどの教材を持ってるか分かんないですけど、まあ、百科事典に書いてある彼氏持ち攻略はまず落とす、付き合うという意味ではベストなんですけど、まずこの方、マインドセット、マインドリマインドセット、リマインド、おかしいか、マインドもう一回いろいろ回答シーブもちょっとあって、まず端的に言いますね。あっちが彼氏がいる場合は、こっちも彼女持ちなきゃ難しいんですよ。まあ、ベストは本当彼女がいること。だから要するに他に好きな女性がいることがベストなんだけど、まあ、っていうことを言うと、やっぱ誠実だし、真面目な方は無理だと思うんですよね。その子が好きなんだよってなると思うんで、その難しいと思うんだけれども、嘘でもいいから彼女いるよっていうふうにしなきゃダメですね、これまずね。結局恋愛の頑張らしの愚痴を持っていくときに、この人にも恋愛の話していいのかなってまず思わせなきゃいけないわけなんですよね。で、彼女がいる男性と彼女がいない男性、まあ、3パターン考えてほしくて、彼女がいる男性と彼女がいない男性で、3パターン目、彼女がいなくて私のことに声がある男性、誰に話したいですか、女性は、自分の彼氏の愚痴。
彼女がいる男性ですね。
なりぶっちぎりだよね。2番3番はちょっと警戒するんだよね、女性って。絶対
気がしちゃいますね。
だからまずこれちょっとまずとにかく、まずでもこれ皆さんに言うんですけど、教材3つやって、まず恋愛の理論を100回して学んで、会話プログラムで会話をちゃんと勉強して、ファイナルで恋愛テクニックを知った上でですよ、まず、この恋愛話ができるところまで持っていくべきなんですよね。で、持っていくにはどうしたらいいのかっていうと、多分自己開示のスキル、これファイナルですごくやってるんですけど、自己開示テクニックを使った上で、俺も彼女いるんだよねってとこを教えなきゃいけないです、これってまずそっからですね、スタートは。これでそこやって、あ、この人もいるんだってなると、逆にこれ負のコミュニケーションハマりってこの人書いてますけど、彼女も逆にこの負の、まあ、ちょ、負のコミュニケーション、ちょっとこれ捉え間違いしてるんで、ちょっとここら辺の話もしなくちゃいけないですけど、まあ、逆パターンになるって話です、これってね。だからそこをちょっと抑えてやることから、あとはもう教材どういうことをやっていくってことに尽きるかなと思いますかね、これはね。でももったいないよね、これも職場一緒なんで、その立ち位置さえ変えて、そこの情報開示だけしてしまったらもう楽勝って感じですもんね。まあこれもうすぐでも教材勉強してやるってところに尽きるかなと思います。はい、次いきますね。36歳の方、いつもお世話になっております。はい、ありがとうございます。 僕の現在の悩みをお話しさせてください。現在、取説っていうのはこれですね、百科事典の前のやつですね、と恋愛会話プログラムを勉強中で、今ファイナルを買おうとお金を貯めているものです。ああ、いいですね、素晴らしいですね。ただちょっと早めにやってくれないと、これ販売中止とかになっちゃってまずいんで、このお願いします。で、今週くらいから達也さんのマインドやゆうとさんのテクニックをもとに、職場の女友達と会話を実際に話し試し始めています。明らかに反応がいいことを実感しています。うん、よかったですこれね。そこで、今月20日にある女の子と車で1時間以上離れたお店に2人でランチに行く機会があるのですが、そこでその子をどこまで惚れさせられるか、現段階での自分をテストしたいのです。テストといった理由は2つあり、1つ目はまだファイナルを変えていないことです。なのでまだ高望みはできないと思っているためです。ちなみにメルカリでブランド物を手放してお金を作り、金銭にはこういう人、お、素晴らしいですねこの方ね。そう、いやこれマジで素晴らしいですよ。物、今までは物って持つ意味ないんで、あ、これちょっとここでごめんなさい、まだ読んでない、ちょっとだけ補足するんですけど、物ってマジで捨てた、断捨離した方がいいですよ。ちなみに持てなかった時期とか、そういうなんか失敗した時の時期で物持ってると、ずっと持てないままでなっちゃいますよ。
あ、
意識持ってかれるのと、その時の思い出がフィードバックされちゃうんで、だから物は絶対捨てた方がいいし、こういうブランド物売るんで最強ですね。お金も手に入るし、あ、そういったあの過去の自分を捨てれるんで、決別できるんで、うん、でこれ素晴らしいですね。で、あ、ごめんなさい。で、今ここを必死でやっています。かっこ笑い、もういいですよ、必死でやって待ってます、あなたなら売っていいですこれは。で、2つ目は、僕とその子は今岩手県に住んでいるのですが、その子は最近新たな就職先が決まって、来年の春には上京してしまうからです。今回ランチに行くのは、その子の就活にあたり、僕が電話でずっと面接練習をしてあげて、すごいな、してあげていたのですが、最近受かった報告とお礼をしてくれたので、その時は前にご飯行こうと言って実現したものですと。その子は僕にだいぶ感謝してくれてはいます。2年前には人間関係で鬱になりかけた時、相談に乗って無事解決したこともあったからです。でも恋愛対象とは思われていないと思います。年も11離れていますし、まさにいい人というポジションだったと思います。僕はその子に上京しても幸せになってほしいと思っているし、笑顔で岩手から送り出してあげたいとは思っています。恋愛勉強する前の僕だったら、最後までいい人を演じて思い出を作ってあげたいとか、ひどい時は最後実は好きだったと伝えてしまっているかもしれません。しかし今は違います。ただの人で終わりたくはないのです。東京に去っていってしまう前に一矢報いたいのです。せめてその子に好き、東京に行くのは本気で寂しいと思わせたいのです。恋愛勉強し、いい人になろうと決めた僕に、いい男になろうと決めた僕にとって失敗は怖くありません。たとえそのランチが向きがなくても、今の僕の価値となる経験とすることができれば、それは成果を出したと言えるでしょうし、今後恋愛の勉強していく上で、小さな自信、大きな一歩になると信じています。きっと僕よりずっと愛が深い恋愛、苦しい恋愛で悩みを送られている方ばかりでしょう。でも僕はあえて過去の恋愛を振り返らず、新たな恋愛をしようと一歩踏み出しているつもりです。このメールがもし目に留まりましたら、そのランチデートで僕自身が成長するためのアドバイスをぜひご教授していただきたく思います。素晴らしいメールですねこれね。
素晴らしいですね、すごいですね。
この人成功しかしないね、この後。本当にいい彼女さんできると思うし、いい結婚されると思うし、ご家庭を持ってくれると思いますし、そこまでプロセスでたくさん恋愛してくれるかなと思いますんで、一応ね、サクサクっとあのこの患者さんを治療していきたいと思うんですけれども、ゆうとさんどうですか、今聞いてみて。まあ、端的にまだファイナル買ってないけど、まあ買うつもりだよっていうことで、まあぜひね、本当買ってほしいです。人生変わると思うんで、これは誇張じゃなくて、なんだけど今会話と、まあその百科事典のテクニックとか内容は知ってると。で、このランチで11個した25歳の女性と、来月来春か、もう就職決まって東京に行っちゃう女の子と、あの車でデートなんだけど、何したらいいのかって話ですね。
何した
らいい、ランチデート、何したらいいってことですか。
いやー、そうですね、
うん、
何したらいい、まあなんかその大きくいい話になっちゃうんですけど、
はい、
まあ普通にこの人今までいろいろ頑張ってると思うんで、
うん、
やっぱ意識してほしいのは、まあ、純粋にやっぱ楽しんでほしいっていうのはありますし、もっとなんかこう、まあ本当こう、詳しい、細かいテクニック的なことを言ったら、
はい、
まあ、やっぱその、去り際ですかね、やっぱ。
ああ、去り際。
まあ恋愛テクニックを、
うん、
まあ曖昧な行為ですね、データは絶対。曖昧な行為を確実に言って、
うん、
まあこの、女性も、まあ本当にこう、なんですか、これからまあ、本当にこう、落としたいというか、
うん、
彼女したいというなら、まあ、まあちゃんとあの、次のデートの約束を、話し、ギアを決めて、で、やっぱこの人もあの、まあ来年 来年の春とかだと思うんで、
はい、
まあ、全然時間はあるので、
うん、
まあ、焦らずですね、こう、
うん、
まあ、楽しんで、
うん、
っていうことですかね、僕は。
そうですね、僕からアドバイスがあるとすると、この人のがこれから成長していくために絶対やってほしいことは2つですね。曖昧な声をちゃんと練習するということと、もう一回ボディタッチの練習してほしいですね。結局練習と思ってほしいです。うん、会話できるってことはもちろん十分ではないんだけど、ある程度の会話のテクニックだったり恋愛テクニックができてると思うんですよ、もうこれって。でどうせ失敗しろと、失敗ってないんで、全部経験なんで、どうせこういったデートの経験あるならば、デートでしかできないことやってほしくて、それは曖昧な行為とボディタッチですね、何よりも。
はい、
結局デートで絶対大事なことって、友達じゃないんで、もしかしたらワンチャンあるかもってのを常に望んでるんですよ、女性はね。
うん、
だから男女の仲を思わせるってことで、男女の仲を思わせるって、まあ、1回目のデート、2回目のデートっていっぱいあるんだけれども、その本質のあることっていうのは曖昧な行為とボディタッチなんですよ。はい、だから今持ってる教材の中にある情報だけでも構わないから、まずやってみるってことですね。ただいきなりキスとかそのどうかしなくていいです。とにかく女性のこの、例えばだから僕がよく言う、これファイナルで詳しくやってるセクシャルじゃないボディタッチだよね。
はい、あ、あります。
まず物を触るとか、そこら辺で構わないからやっていくことだし、それからちょっとツッコミと同時に肩を叩くとかでいうレベルで構わないので、そこはとにかく女性に触れてボディタッチしていくっていうところ、ここをしっかりやってもらうってところかな。これをやることでいいです。本当にそこをやるだけで構わないですね。例えばなんだろうな、もうツッコミと同時にやっぱり肩ポン叩くとかでいいし、あとそのまず物触るからやってほしいんですよね。だその携帯カバー可愛くないとかでいいし、え、今日服か、あとね、絶対やってほしいことがデートの一発目でやってほしいんですけど、あのデート来た瞬間に絶対に服を褒めてほしいんですよ。
そうですね。
これはもう姫とかミスか関係ないです。え、今日可愛いじゃん、え、その服可愛い、おしゃれだねって言ってあげることなんですよね。
うん、
もう可愛いって言葉をここでさらっと言えるか言えないか、もうこれだけでも経験値上がってますね。多分言えないんでさらっと、これ普通の人って、あのこのさらっと可愛い、これ自体も曖昧な子になるから、これね。
そうなん
です
よね。
そうなんですよね。これちなみにゆうさん初めから言えましたか、勉強して。これ、
いや、もう全然言えなかったですね、最初。
最初どうなりましたこれって。あの、
いや、もうか、あ、可愛いねみたい な, なんか言われたことありますね、僕。え、なんか何じゃテレてんのみたいなことをもう言われちゃったことありますね。
あ、でもそれいい経験だよね。それを経て今になるわけじゃないですか、これって。ね、この前もなんか、ようね、お店でキスいっぱいされまくってましたけど。
そう
です
ね。
まあ、俺が煽るからってなると思うんですけど、あの、本当にね、あれでも、前のゆうとさんだったら、もう緊張して終わってたでしょ、って。
終わってましたね、あれは。
うん、そうですね、もう軽くいなしてるぐらい成長したな、すごいなと思うんですけど、あの、まあでもこれ楽しみですね。で、この方も、もうどんどん強気にいってほしいですね。うん。切られることないんで、こういう状況だったら絶対に。で、切られてもファイナルには全部切り返しとかリカバリー書いてあるんで、そこやってもらえば構わないかなってとこですかね。はい、ちょっとね、今日長いな、これ長い、もう50分経っちゃったな、これね。
そうですね、もう50分経ちます。
でもちょっとラスト、この方もやっぱりちょっとやりたいなと思うので見てるんですけど、はい、これ40歳の方ですね、この方はね。40
歳
の方、はい、達也さん〇〇と申します。いつも教材やメルマガ音声で勉強させてもらっています、ありがとうございます。早速ですが、質問と状況詳細を記載しますので、なんとかお力添えいただけたらと思います。質問、キャバ嬢に惚れ、一応形上付き合うことになったのが僕の幼稚な行動により振られましたと。その後絶縁状態からなんとかまたうまく仲良くなったんですけれど、この先どのような行動を取ればいいでしょうか。詳細、今年6月初旬、幼馴染のキャバクラに連れて行かれて、そこで超タイプの子に出会いました。23歳、めちゃくちゃタイプだったので、とりあえずその日は LINE で聞いて帰り、何だかお店に行きました。6月中下旬に仲良くなって、他のお客さんと明らかに違ったりしてくれて、一応彼女と彼氏ということになりました。フレンチなキスくらいしかできてない状態、色恋じゃないと言ってくれるものの、なんか確信ないと思い、ちゃんと彼氏に惚れさせ、彼女に惚れさせたいと考える。7月にヒロさんは、これキャバクラ専門でやってくれて、うちのお弟子さんですね、のスカイプコンサルを受講、それはまだ付き合ってないと教えていただき、へこむ。まあそうですね。まあでも事実それはそうですよ、これはまあ付き合ってないですよ、これはね。で、まあ教材を買ってくれて、まあ会話と百科事典を買ってくれて、7月下旬くらいまでにお店に行きつつ、関係ないお店関係ないご飯デートくらいはするようになるものの、 まだ確信を持てず、ただ少し惚れてきてくれるかなと感じるようになってきたと。で、思ったら少しすれ違いが重なり、僕が未熟だったのもあり、少し距離が生まれる。どうにか挽回したいと思い、7月末に、ファイナルまで勝って帰ったんですね、これね。が、しかし、8月4日、LINE で喧嘩になり別れを告げられる。もう、お店以外では会いたくないと言われる。一旦ただの客以下になる。それ、箇条書きで分かりやすいですもんね。うん、8月8日、お店に行って話して、最低の状態は回避。友達として仲良くしていく。で、行って、普通に帰ってきるように戻る。8月23日、出勤前にご飯デートする、まあ、これ同伴ってことですよね。車で修復。あ、違うんだ、これ。あ、違う。ごめんなさい、これ同伴ではなく、その日はそこでバイバイ。現状好きとも言ってくれるし、ほっぺにキスはしてくれるくらい状態だけど、よりを戻すまでには至らず、彼女的には真剣に考えているとのことで、夜やめて昼食への定食も考えてくれているとのことです。彼女の親友が一緒に昼、まあ、働くことを去っているからっていうのが大きいと思います。ちゃんと向き合いたいからよりを戻すとしたら、その後のこと、その後とのことです。文字に起こすと、てんてんてんてん、やっぱりまだ色恋の範疇なのでしょうか。ちなみにその間ペアーズとかでとにかく出会いを増やして、何人かあったり惚れてくれて、クロージングまで行けた子もいました。教材のおかげなんだと思います。でも僕は彼女がいいんです、ということです。どうでしょう。
はい、そうですね。
うん、
でも環境でも戻してきてるのはいいなと思いますけどね、なんか
いいなと思うんですけどね。なるほどね。まあそうですよね。まあちょっとこれキャバクラなんで、僕の方答えさせてもらいますね。まず多分一番気になってるところだと思うんですけど、やっぱりまだ色恋の範疇なのでしょうか。そうです、
うん
うん、これ典型的な色恋ですね、これはね。ちょっとショックだと思うんですけど、うん、典型的な、ね、色恋ですね、これは。で、ちょっと厳しい、耳が痛い意見になっちゃうかもしれないんだけれども、これちょっとキャバクラ編でいろいろ話してるんだけど、僕キャバ嬢にも3種類あって、まあ、素人系キャバ嬢と、それからメンヘラ系キャバ嬢と、お仕事系キャバ嬢っていうのがいて、で、誰が一番落としやすいんですか、素人系なんですよ。ちょっと学生とかで週 1,2 で勉強、あ、なんかあのちょっとなんか経験としてノリでやっちゃいましたみたいな子は普通の子なんでやりやすいんですよね。あとメンヘラ系も実は結構簡単って言い方してるんですけど、まあ技があって、でお仕事的には一番難しいは難しいんですよね。お金なんで、結局だし、お金の関係ないで難しいはあるんですが、まあ一言で言うと、この年の差じゃないですか。
はい、
ちょっとこの相談者の方がどんなお仕事してて、どんなステータスかによるんですよね。先に端的に言いますね。
はい、
年の差でキャバ嬢を掘りさせたいと思ったら、もう憧れの存在、社会的地位の憧れの存在になってなかったら落ちないです。これは無理です。社長さんとか芸能人とかカリスマ美容師とか、要するに女性がいいなと思う職業をしていて、なおかつそこで社会的な影響力がなかったら絶対についてこないですね。それは無理です、これは。だからもし今そこじゃないよってなると、これはテクニック云々じゃないんですよ。テクニックなきゃダメなんですよ。絶対お金とか社会的地位だけだったら、それは彼女にはなれないです。それは彼氏彼女にはなれないですよ。ただ あのパパ活でおばちゃんそれってたので、だけど本気で彼氏彼女は年があるんであるならば、こういった恋愛テクニックすごく勉強してやってきてるんだけれども、そこだけでどうかは不可能ですね。もう本当にビジネス頑張って、仕事頑張って、そこで企業独立、ちょっと何がされてるか分からないんだけど、もうそういうとこを 見なきゃいけないし、そういう、なんていうのかな、プラスその女の子たちが好きなようなことについていかなきゃいけないので、だからこれちょっと僕のビジネスのコミュニティと入ったりとかなんかしてほしいかなと思いますかね、これはね。
そうですね、なんかこう、なんかクロージングができてるとか、なんかその、
うん、
ライフが出てるとか、多分恋愛偏差時点ではかなり
高いよね。
うん、ですね、
高いんだけど、それだけで落ちないのが現状なんですよ、キャバ嬢って。
うん、
プラスお金、経済力とか地位とかステータスになってくるんで、そっちが必要になってくるかなところなんだよね、この状況ですね。でそれは今こういう時期なんで、逆に今企業副業って僕も教えてるけど、結構やりやすいし、チャンスがいっぱい生まれてるから、そっちの方来てくれた方がいいかな、ちょっと思ったりするかな、これはね。もったいないですね。もったいないです。はい、ということで、まあ、ちょっとかなりの数やってしまったんですけども、ちょっとテクニックを前回教えるっつって今回できなかったんですけど、まあ、いろんな相談者の方見てきて思うのが、ちょっと会話テクニックがまず結構不十分だなと思うので、まずこの会話についてちょっと解説をしたいということと、それから、まあ、いじり、さっき10段階せっかくあったんで、ちょっとここについても少し説明したいなということ。あとはボディタッチかな、やっぱりね。 まあ、デートでどうするかとか、その例えばボディタッチどうするのかみたいなところをちょっと話していきたいと思うんですが、ちょっとこう時間が時間になってしまったんで、またちょっと次回にしようかと思います。これに関しては本当引っ張って申し訳ないんですけれども、まあ、ちょっと次回はね、ちょっとまあ質問まだあればちょっと答えつつ、ちょテクニカルな部分で喋っていきたいと思いますので、まあ、楽しみにしておいていただきたいと思うんですが、何かありますか、ゆうじさん、ここからちょっと今日のこの見てみて教えたいことというか伝えたいことってありますかね。
そうですか、そうですね、なんかこう、ふざけてはないですけど、
うん、
もう本当職場の人は、なんか職場、今日職場職場っていうのが結構単語に出たんで、
はいはい、
それがちょっと気になってしまったというか、僕は頭に残っちゃったんですけど、
はい、
職場の人は本当こう、毎日じゃないかもしれないですけど、本当定期的に会えるって本当にこう、すごいチャンスという
アドバンテージだよね。
もう やらないのがもったいないなと思いますし、やっぱその落とせないはずがないというか
そうだねで学校、サークル、職場、バイト、定期的に会えてる場合って今勉強しないことがもったいなさすぎる感じですよ、これね。
そうです、もったいないですね。
100% 落とせます、ちゃんとやったらばちゃんと練習してやったらば、会えてりゃいい話なんで、うん、今だから一生分のなんかもうなんだ、一生分使う必要ないけど、一生分 そのなんかあの今ここがもうチャンスと思って一点集中で、まあ、お金はそんなかかんないんで、実際その一生分で考えたらそんな数十万なんてかかんないんで、もうね、100年生きるとしてその時の数十万数百万って楽勝じゃないんだってくれたの。
そうですね、楽勝ですね。
もう今人生かけるぐらいで勉強してくれた方が絶対いいよね、これはね。
うん、間違いないです。
うん、それ確かに思うかな。今やんないのがもったいない。そうなんですよ、確かにね。
そうですね、
うん、そうかなってことが、まあ、ちょっととはいえね、まあ、テクニックの話ちょっと次回しますんで、まあ、ぜひ楽しみに聞いてほしいかと思います。ということで、まあ、今日はちょっと長い音声になってしまったんですけれども、この辺で終わりにしたいと思います。今日も最後まで聞いていただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。